刻は午後3時11分を回りました。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからライブでお送りしておりますナナコチャッタラジオ。ここからのお時間はゲストの方にご登場いただきます。本日のゲストは舞鶴市議会義務局総務課の高田健二さんです。高田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、この舞鶴市議会なんですけども、一体どんなことをされている場所なんでしょうか。
そうですね、分かりにくいですよね。市議会というのは、まずは市民の代表である議員が市民に代わって皆さんの意見とか考えを伝えるという役割が一つあります。それから、市長から、提案される条例ですとか予算、これを審査して決定、議決と言ってますけども、この議決するという役割を担っています。で、この議決がなければ、市長は予算の執行ですとか、事業の実施というのができないということになっています。
舞鶴市議会ではそういった、重要な決定事項をなされているということなんですけれども、この事務局っていうのはまたこの議員さんのサポート役というようなイメージでよかったんでしょうか。
そうですね、
はい。
提出されたその予算とか条例というのは委員会ですとか本会議で審査をされるわけなんですけれども、その会議の準備とか運営をサポートするというのが事務局の仕事ということになってます。
会議の運営のサポート、具体的には資料を作成したりですとか。
そうですね、はい、会議の資料を作成するのももちろんですし、会議の準備ですね、それから、会議を進行するためのシナリオ、次第書と呼んでますけれども、この次第書を、実際に会議を進行する議長ですとか委員長と相談しながら、作るという仕事が大きな仕事になってます。
そういったシナリオを作ったりですとか資料の作成、あとはその会議の全文はなんか記録とかをされると聞いたんですけども。
はい、そうなんです。議会の記録というのはすべて残しておくことになっておりまして、全文をテープといいますか、録音しておりますので、それを起こして会議録を紙にして残すということが大きな仕事になってます。
そしたらその会議の内容をテープに録音して、で後からその再生を聞きながら全部文字に起こす。
そうですね、
結構大変な作業ですよね。
そうなんです、一部委託をして実施はしてますけれども、もちろん、はい、もう一度こちらで聞き直して間違っていないかを確認してという作業を繰り返して、間違いのない会議録というのを作る必要がありますので、かなりの時間がかかる作業になってます。
なるほど、こういったお仕事をされているのがこの事務局ということなんですね。はい、でね、やっぱ私たち舞鶴市民、一般市民、私も一般市民なんですけれども、このね、会議とか議会とか、条例とか議案とかこういう言葉を聞いてしまうとなんか難しそうなイメージがあって、ちょっとこう、なんて言うんでしょう、少し距離を感じるというか、ちょっと馴染みがない言葉が出てきたんですけども、こう一般市民にもこう親しみを持てるような何か工夫もされているということでお伺いしたんですけれども。
そうですね、その議員の中からも、市民との距離があるんではないかという話も聞いていますので、どうしたらその差を縮められるんだろうかという話もしておりまして、一つとしては会議の様子は公開をしてますので、その様子をインターネットでも見れるようになっていますし、あるいはその市民の皆さんの意見を聞く機会として、意見交換会というようなことを実施をしたりもしてます。
そのインターネットっていうのはどこから見ることができるんでしょうか。
舞鶴市のホームページに市議会のページがありますので、それで見ることができるようになってます。で、今は、生中継をユーストリームで流してますので、スマホでもタブレットでも見ることができますので、実際に、議場に見に来なくても見ることができるということになっています。
なるほど、そしたらその議会の様子を生中継でスマートフォンやタブレットからも見ることができると。
そうですね、
今そうなんですね。あとはこの意見交換会ということが出てきたんですけども、具体的にはどういった交換をされているんでしょうか。
そうですね、今年で言いますと、舞鶴のこれからの街づくりについてというようなテーマで、高専の学生と意見交換をしたりですね。
学生さんとも。
はい、したんです。それから教育の分野では、子どもたちの夢達成に向けたサポートについてというようなテーマで、PTA の方々と も、意見交換をしたりしておりました。
ああ学校の小学校
そうですね、はい、
の PTA の方との意見交換、
はい、
あなるほど。その時は高田さんも参加されて。
そうですね、もちろんサポート役ではありますけれども、一緒に意見を聞いてはおりましたね。
この交換会の雰囲気とかってどんな感じですか？
そうですね、やっぱり初めはあの相手方の皆さん方も緊張して、なかなか話すことがないようなこともあるんですけども、やっぱり、それぞれ皆さん思いを持っておられますので、その思いを聞くということは十分できたんじゃないかなと思ってます。
なるほど。それは市役所の中で行われてるんでしょうか？
そうですね、あの高専の学生との意見交換は高専に議員が行きまして、はい、行きましたけども、あの PTA の方は市役所の方で会議室でやりました。
まずそれが緊張しますよね。もう市役所に行くっていう、
そうですね、そのこの場に慣れないというのは参加の方も言っておられましたね。
ねえ、まずその緊張感の中で自分たちの意見をこう伝えるっていうのもなかなか難しいと思うんですけど、皆さんしっかりと自分の意見をお伝えになって、
はい、
意見の交換が思うように進んだということなんでしょうか？
はい、あの十分できたんではないかというふうに思ってます。あの緊張はされてますけども、やっぱり喋り出すとやっぱり皆さん喋りたいことはあるようですので、で議員側も硬い表情でいるわけではなくて、あの相槌も打ちながら、あのじゃあこういうことはどうなんですかというようなあのお返しもしながら、できるだけ意見が出やすいような雰囲気に努めたいというふうに進めておりました。
それはありがたいですね。やっぱりどうしても緊張するのでね、で議員の方もこうきちっくちっとしてるとちょっとなんかね、言いたいことが言葉を選んでしまってなかなか思うように言えないというか、そういうところもあると思うんですが、今ね高田さん見ててもすごく笑顔が印象的なんですけれども、そういったにこやかな雰囲気で話を聞いてくださるという感じなんですね、
はい、そうですね、はい、
それで最初は緊張してるけども、やっぱり皆さん熱いものをお持ちなので、言葉がいざ出てくると、まあ、次々と出てくるという雰囲気で進んでいるんですね。
はい、そうでした。
ではここで一度お知らせを挟みまして、お話の続きをお伺いしたいと思います。お聞きの放送は FM 舞鶴マリンステーション京都です。ラジオからは周波数 77.5MHz、 インターネットからは FM 舞鶴のホームページよりインターネットサイマルラジオにて、パソコンやスマートフォンから全国でお聞きいただけます。時刻は3時19分を回りました。七子チャットラジオ、本日はゲストに舞鶴市議会義務局総務課の高田健二さんにお越しいただいております。さあ高田さん、
はい、
定例会というものが年に4回あるそうなんですけれども、
はい、
次回の定例会が来月9月なんですよね。
そうなんです、9月定例会というのがもうすぐ始まる予定になっております。
はい、で今はこの準備をされていると。
そうですね、先ほど言いましたような会議の準備を今進めているところです。
はあ、この9月の定例会ではどういったことを話し合われるんでしょうか？
そうですね、9月の定例会というのはあの毎年、前年度の決算、今で言いますと27年度にどのようにお金が使われたかというのを審査するのがメインになっております。で、8月30日が初日になっておりまして、
はい、
8月30日から審議がスタートするということになってます。
あー、なるほど。8月30日にスタートして9月の丸々1ヶ月間、
あの9月はちょうどあの祭日祝日も多いということで、ちょっと審議の時間が長くなりまして、最終日は10月7日まで。
あ、10月7日まで、
はいはい、全部で39日間ですね、予定をしております。
全部で39日間かけて、昨年度平成27年度の決算を、
はい、決算だけではないんですが、
はい、
まあ、中心になりますけれども、
はい、
いろんな議案を審査する予定になってます。
はい、そのいろんなうちの一つ何か教えてもらってもいいですか？
まだあの提出がされてませんので。
あ、そかそかそか、
まだわからない。
具体的にはまだわからないと、
はい、毎年決算が出てくる時期となっています。
あ、なるほど、毎年決算が出てくるのがこの9月と、はい、いうことなんですね。でこの定例会が年4回ということで、3月、6月、9月、12月と全部で4回ということなんですね。で前回の6月はどういったことを話してたんですか？
6月はですね、予算とか決算がない時期というのは条例の改正ですとか、あの 一度出した予算の補正予算というような形が多くなっておりまして、6月も条例もたくさんしましたし、補正予算も、審査をしました。
はい、まあ、そういった感じでこの定例会が、ね、4回行われているということなんですけども、こちらが市民の傍聴も可能ということなんですね。
はい、市議会の会議というのはすべて公開で行っておりますので、うん、議場で行います本会議ですとか、もうすぐ小さな部屋で少人数で行う委員会もすべて傍聴が可能というふうになっております。
このね、舞鶴市議会のホームページを拝見したら、舞鶴市議会では開かれた議会の実現を目指しということでね、書いてあったんですけども、この開かれた議会ということで、この議会の様子も傍聴していただくこともできるし、はい、実際に足を運ぶことができない方のためにもインターネットで公開をしているということなんですよね。はい、で実際にこの傍聴って皆さんいらっしゃるものなんでしょうか。
そうですね、多い時少ない時はあるんですけれども、多い時で20人から20数人、うん、まあ、少ない時ですと残念ながら0人という時もあります。
やっぱ0人だとちょっと寂しいですよね。
そうですね、
うんうんうん、こうしてねオープンにしてくださってるので、できればいろんな方に聞いていただきたいと。
そうですね、来ていただいている方が割と年配の方が多いかなというふうに見受けられるんですけれども、ぜひとも若い方にも来ていただきたいなというふうに思ってます。
あ、なるほど。でそこがねやっぱりちょっとワンクッション なんていうかちょっとどうなんかな、行きたいなと思っても、いや私なんかが行ったら場違いじゃないかなとか、ちょっとね行きにくいというか、そういう気持ちがあると思うんですが、まずはそしたらそのインターネットの動画を再生することもできるんですよね。生中継だけではなくって、
はい、録画の映像もすべて残しておりますので、ホームページから見れるようになってます。
はい、じゃあまずはそのホームページで動画をご覧いただいて、こんな雰囲気なんだよっていうのをまず知っていただけたら。
そうですね、それからお越しいただくのでも十分かなと思います。
うんうんうん、で若い方ということなんですけど、未成年でも学生でもどんな方でも来れるんですか。
そうですね、
条件とかあるんでしょうか。
はい、特にございません。入っていただくときに住所とお名前を書いていただいて、入っていただくということになってます。う
ん、これは予約とかもなく。
はい、予約はないんですけれども、はい、席に限りがありますので、本会議の場合は、36席、
うんうん、
それから委員会の場合は15席が、定員となっておりますので、もしたくさん来られたら見れない可能性もあるということですね。
そしたら、ね、傍聴も可能ということで、子ども連れとかだとちょっと。
そうですね、うんうん、審議をしている場ですの で、ちょっとね、それは、ちょっと配慮いただきたい部分はございます。
ただその興味のある方はぜひぜひ、その今はご年配の方が多いということなんですが、若い方にも足を運んでいただければということなんですね。
はい、ぜひ。
今日はね、高田さんからリクエスト曲があるということでお伺いしたんですけども、
はい、
一体どんな曲でいらっしゃいますでしょうか。
はい、ですね、ヘンデルのハープ協奏曲、うん、まあ、クラシックですね。はい、まあ、なぜこれを選んだかというところなんですが、
はい、
実はその9年ほど前に舞鶴市議会の議場でミニコンサートというのが開催されました。ハープの演奏者の方に来ていただいて、
はい、
まあ、音楽により親しみを持っていただこうと、普段音楽を演奏されないであろう場所でたくさん、まあ、演奏をしてより親しんでいただこうということで企画された、授業なんですけれども、その中で演奏されたのがこの曲ということで、この曲を選んでみました。
ああ、なるほど。その2007年に議場でミニコンサートが開かれて、
はい、
でその時にもっと音楽に親しんでもらおうということでこのハープの曲が演奏された、はい、ということなんですね。
はい、
ではその時の曲をお聴きいただきたいと思います。ヘンデルでハープ協奏曲。時刻は午後3時30分を回りました。ななこチャットラジオ、本日はゲストに舞鶴市議会義務局総務課の高田健二さんにお越しいただいています。さて高田さん、
はい、
これからね実は新しく始まることがあるというふうに聞いたんですが、現在舞鶴市議会の情報発信の一つとして検討中のものがあるんですよね。
はい、 先ほど開かれた議会という話がありましたけれども、まあ、その一つとしてこの FM 舞鶴を使って、情報発信ができないかと、議会として番組が持てないかということを検討中です。
おこの FM 舞鶴でも一つこの舞鶴市議会の番組ができるかもしれないと。
そうですね、
いうことなんですね、はい、そしたらねこのラジオという身近なツールでより親しみが持てるかもしれないですよね。このね定期的に議員さんが出演して議会の活動を報告紹介するということなんですけれども、
はい、
これはどれくらいのペースで。
そうですね、今のところ月1回のペースで、まあ、15分程度の番組で、まあ、議員が出演して自らの声で語ってもらうような番組にできたらなというふうに思ってます。
あー、なるほど。どんな番組になるんですかね。
まあ、できるだけ分かりやすくお伝えはしたいと思ってますし、まあ、これがまたその傍聴とか、市民とその議員との距離が縮まるようなことになればいいなと思ってます。
そうですよね、やっぱりちょっと私も少しこう遠い存在というか、私たち市民の代表でいろんなことを話してくださってるんですが、どこか人ごとみたいなところがどうしてもあるのが正直な感想なので、これを機にね、いろいろ開かれた議会ということでね、インターネットでの配信ですとか、あとは傍聴もしくはその市民の方との意見交換会、あとそういったことをねされていらっしゃいますので、その情報発信の一つとしてまた新たにラジオができるということで、これからも私たちもね、もっと自分の街に何が起こっているのかというのをね、もう少し興味を持って聞いて、身近な存在としてね、もっとこの舞鶴市議会の皆さんのお話を聞いていけたらいいなというふうに思っています。
ぜひ身近に感じていただければと思います。
はい、あっという間にお時間が近づいてきたんですけれども、
そうですね、
何か市民の皆さんにメッセージがあれば。
そうですね、議会というところをもっと知っていただきたいというのが私たちの思いです、うんうん、で、まあ、議会として、まあ、議員も事務局も、まあ、議会の一員として、チームとして頑張っていきたいなと思ってますので、ぜひ傍聴とかにも来ていただければなと思います。
はい、ということでこのね傍聴ですとかもぜひ足を運んでいただけたらなと思います。本日のゲストは舞鶴市議会事務局より総務課の高田健二さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力によりお届けしました。